今日は11月の歓迎礼拝、イエス様の救いとはいかなる救いかという、そこにスポットを当てさせていただく礼拝でありますけれども、お読みいただきましたのはヨハネの福音書の21章、もう皆さん何度も目を通されている箇所ではないでしょうか。このところからあなたはご存知ですという題で、お言葉を取り次ぎすることを導かれています。背景は復活のイエス様が弟子たちの前に現れてくださった、これで3度目と聖書は14節を21章の14節を見ますと3度目であるというふうな、そういう背景であります。私たちの罪のために十字架にかかられたイエス様は20章の19節を見ますと、平安があなた方にあるようにと閉ざされた扉でありましたけれども、中に入って来てくださって、両手を開けてくださってと現れてくださいました。弟子たちはそれを見て喜びました。さらにはその1週間後のこと、ちょうどトマスが1回目の時はいなかったもんですから、トマスは私はこの指をイエス様の手の釘の後にこの腕を差し貫かれたイエス様の脇腹に差し入れてみなければ信じないと、そう語ったものですから、その言葉も受け取ってくださってということでしょう。一週間後に、もう一度平安があるようにと。それを見たトマスは、我が主我が神よ、あなたは私を見たので信じたのか、見ないで信じるものは幸いであるっていう。そしてイエス様は続いてガリラヤに行きなさいと、そこであなた方は私に会えるからっていう、そんな中で、今日お読みいただきました箇所は、イエス様のそのガリラヤに行きなさいという言葉を受けて、弟子たちがガリラに現れた、訪れた弟子たちのことが記されているわけであります。けども一向にイエス様はご自身を示してくださらないっていう。そうした中で、弟子のリーダー格であったペテロは言ったんでしょうか。元の仕事に帰ろうかな。ペテロがそんなことを言うものですから、他の若い弟子たちもですね、ペテロさんってちょっと待ってください、でもペテロさんがそんなことをおっしゃるんだったら僕も帰ります。そして、みんなで漁を始めたというけれども、結果は朝まで何も取れなかった。そうすると岸から声が聞こえました。子供たちよ、何か食べるものがありますか。すると誰かが、何もありませんと、その声がイエス様であることに気がついた弟子がハッとですね、あれは主だと言った時に、ペテロは上着を取ってですね、船から海に飛び込み泳ぎ出して、そして岸に着いてみますと、そこには炭が起こしていて、そして温かい魚が用意されていた。その焚き火を囲んでイエス様と 弟子たちの会話が始まったわけであります。体が温まり、そしてお腹も満たされた弟子たち。するとイエス様はおもむろにペテロに話しかけ始められました。それが今日お読みいただきました15節16節17節であります。イエス様はこの中で3回ペテロに質問をしておられます。それに対してペテロも3回イエス様の質問に答えるべく答えています。ちょうどそれがですね、15節1回目、16節2回目の質問、17節が3回目の質問と答えという、1節ずつ振り分けられている。大まかに言いますと、イエス様の問いかけというのはどんなものであったかというと、あなたは愛するかというものでありました。そしてそれに対するペテロの答えは、あなたはご存知ですというものでありました。今日の説教題もここから取らさせていただいたわけですけれども、一節というか一回目から順番に見ていきたいと思うんですけれども、一回目、あなたは私を愛するかというのがイエス様の質問でありましたけれども、一回目のですね、15節のこのところにだけですね、まずヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと、この人たち以上にという言葉をイエス様は加えておられます。この人たち以上に私を、この人たち以上に、なんでイエス様はこんなふうな表現をなさったのかなということを思うときに、やはりここに至るまでのそこには背景があるかなと思わされました。皆さん、マタイの福音書の26章をお開きいただくことができる方はお開きいただけますか。マタイの福音書の26章、なぜこの人たち以上にとイエス様はおっしゃったのかということを考えようとしているわけですけれども、マタイの福音書の26章の30節からを見ますと、56ページ、新約聖書の56ページ、そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今宵私のゆえにつまずきます。あなたが羊飼いを打つ、すると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにまことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に知らなければならないとしても、私はあなたを知らないなどと決して申しません。弟子たちは皆そう言った。ペテロがですね、あまりにも強く、決して知らないなどとは申しません、決して裏切ったりなどしませんというものですから、他の弟子たちも、私だってというようなことで答えたんだと思うわけでありますけれども、実際はどうであったかというと、鶏が鳴く前にあなたは三度、私を知らないと、イエス様がペテロのことを予言された通りに、ペテロはイエス様を裏切りました。夫人の言葉によって、焚き火を当たっているその中で、 私は知らない、そんな人を全く知らないと言ったときにイエス様が振り向かれる。そこで鶏が鳴く。あ、イエス様が知らないというまでに、鶏が3度知らないというまでに鳴くっていうのを思い出して、ペテロもイエス様の方を見たときにイエス様と眼差しがペテロは合いました。それは悲しい眼差しとともに、許しに満ちた眼差しではなかったでしょうか。そして彼は外に出て男泣きに泣いたわけであります。けども同時にそんなペテロに対してイエス様はあらかじめルカの福音書の22章の32節を見ますと、22章のルカ32節を見ますと、皆さんもよくご存知のところだと思いますが、ルカの福音書の22章の32節ご一緒に読んでみましょうか。22章の32節。3、はい、そのようにイエス様は語っておられたわけであります。ですからこの話がヨハネの21章の15節に帰りますけれども、この人たち以上にというペテロに対する問いかけ、イエス様からの問いかけは、ペテロに自分の育児なさを思い出させる時となったのではないでしょうか。それに対してペテロの答えは、あなたはご存知ですと。この人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと語りました。あなたがご存知ですというのは、自分の育児のなさというのを思い出す、そういうこともあってというようなことではないでしょうか。本当に不思議に思います。以前ならですね、ペテロ、イエス様があなたは、ペテロよ、あなたは私を愛するかと尋ねられるなら、イエス様、そんなこと当然じゃないですか、そんな質問されるなんて心外です、っていう、私、あなたは私を愛するか、そんな心外です、っていう、私を誰だと思ってるんですか、そんな口に出してか出さなくても、そんな思いが彼の心には湧いてきていたのではないでしょうか、ではないでしょうか。私を誰だと思ってるんですかというペテロが、今はあなたはご存知ですというものとなっているわけであります。皆さん、人生のただ中において失敗や挫折はない方が良いのではないでしょうか。当事者であるならば、みなそのように願うのではないでしょうか。人生に挫折とか失敗なんて、その方がないの、ない方がいいのはもう決まっているっていう。ない方がかっこいい。挫折がなければ、それは自分にとっての誇りであり、冠とすることができるっていう。それは私がやったっていう。私が頑張ったから、 全部私がやったけれども、失敗があるときにそのように言えなくなってしまう。じゃあ失敗が悪いかというと、挫折が悪いのかというとそうではない。失敗や挫折は今まで気づかなかった新しい扉を私たちの前に開くことのできる可能性がある。それは今まで見えていなかった、あるいは気づくことがなかった自分自身の発見という、善意と恵みによって支えられていた自分、自分一人で生きてきていたわけではない、そんな自分の姿、その気づきは人の人生を、その後の人生を大きく変えるのではないでしょうか。とともに、誰によってそのことが新しい気づかなかった自分自身というものに気づかされるか、誰によって開かれるかっていうのはもっと大事なことのように思います。ああ、裏切ってしまったって。そうだ、だからお前はダメなんだって。だから最初から私の言う通りにしないからって。なぜそうしなかったんだって。この世は、この世というものは、皆自分に栄光を期したい、返したい。それに人を奴隷にしてコントロールしようとする。挫折を経験し、失敗をしたときに、それを見たときに、だからと支配しようと。けれども、キリストは責めることはなさいませんでした。その責めのすべてをご自身が十字架の上にまでもになって持って上がってくださって、その負債はすべてご自身の命によって、命の代価によって払ってくださいました。そして失敗を経験した私たちも、そのまま私たちをそのまま受け止めてくださって、むしろ失敗も将来のための肥やしとして消化させてくださって、自分自身受け入れなかった、許せなかった自分自身さえも許すことができるように導いてくださって、2回目の言葉でありますけれども、16節でありますけれども、イエス様はもう一度同じ質問をしておられます。あなたは私を愛するか、16節。今度はこの人たち以上にという言葉はありません。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。イエス様は同じ質問をしておられます。皆さん、これ何のためにイエス様は2回も同じ質問をしてらっしゃる、何のためだってこう思われますか、想像なさいますか、何のためにっていう、何のためかなってこう考えました。それが全てというわけではありませんけれども、こういう要素ってあるんじゃないかなと。その人のうちにある情熱に気づかせて、回復のステップを整えるためにっていう。あなたは私を愛するか。かつてイエス様は目が見えなかった人に対してあえて質問をしてらっしゃいますよね。あまりにも当たり前の質問でした。あなたは私に何をしてほしいのか。そんなことを聞くまでもなく目が見えるようになることです。けれどもっていう、もう一度あなたは私を愛するかっていう。でも挫折を経験し失敗をしてしまって、もう自分はダメだと思っている その人にとって、うん、過去の失敗にとらわれている場合にっていう、人はどうなりたいのかっていう、未来の視点を抱くというのは難しくなるのではないでしょうか。そうした中で、あなたは私を愛するか、もう私なんてダメだと会うことができない、そういう状況の中であえて尋ねてくださっ て、未来の視点を絶望の家に持つことができなくなってしまっていたペテロに、どう本当はなりたいのか、どうしたいのか、本当は主を愛したい、そういう思いがこの質問を通して湧いてきたのではないでしょうか。挫折からペテロを立ち上がらせようとしておられるイエス様の姿がすでにここに描かれているのではないでしょうか。皆さん、言葉は大事ですよね。ペテロさん、あなたは私を裏切りましたね。どのように責任を取るおつもりですか。もしキリストがここで語っていたとしたら、彼はもう二度と顔を上げることはできなかったでしょう。失敗を犯した者、過失を犯してしまった者、挫折をして立ち上がれなくなっているその者に対して、どんな言葉をかけるか、それが人格というものではないでしょうか。イエス様のこの2つ目の質問に対するペテロの答えは一緒でありました。あなたはご存知ですと、私があなたを愛したいと願っていることを、あなたはそれを知っておられますと、それに対してイエス様の答えは違っていました。1回目はあなたはご存知ですと言ったときに、15節を見ますと、イエスは彼に言われた、私の子羊を養いなさいというふうに、16節の2回目の時には、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですというペテロの答えに対して、イエス様は彼に言われた、私の羊を牧しなさい。1回目は養いなさいで、牧しなさいと、今まであなたが経験したその経験を通して人を育てるものになりなさい、人を成熟へと導くものになりなさい、人を愛するものになりなさいっていう、人を祝福するものになりなさいっていう、で日本語ではわからないのですけれども、1回目とですね、2回目のイエス様が問うておられる愛するかっていう、この愛するっていう問いなんですけど、アガパオという言葉が使われています。ちょっと書いておいていただいてもと思いますけれども、それ愛するかという問いの意味なんですけれども、アガパオというのはどういうことかっていうと、アガペの愛、神の愛です。すなわち神の愛で、無私の愛で、無条件の愛で、私を愛しますかとイエス様はペテロに問うたわけであります。神の愛、犠牲的な愛で私を愛するか、無条件、犠牲を払ってでも。それに対してペテロがここで答えている、イエス様は1回目も2回目もアガパオ 神の愛、犠牲的な愛を持って私を愛するかと問うておられるわけですけれども、それに対してペテロは、私があなたを愛することはご存知ですと語ったペテロの愛するというのは、このアガパオではなくてですね、フィレオという言葉が使われています。それは、まあ、親しいと思う思いを持って愛するか、友愛という、親しいと思う、そういう愛を持ってお慕いしたい、愛しますっていう、いう言葉で返しています。すなわち自分の弱さに気づいた者の告白、アガペの愛で、最初は私を誰だと思ってるんですか、なんで私があなたを裏切ることが、犠牲を払ってでも命を捨てるようなことになったとしてもあなたを愛しますよって言ったわけなんですけれども、自分の弱さに気づいたペテロはアガペの愛では愛せない、でも親しいと思う思いでイエス様あなたをお慕いしたいんです、そのように語りました。3回目はではどうでしょうか。イエス様の問いなんですけども、そんなことでペテロダメじゃないかって、なんで犠牲的な愛で命がけの愛で私を愛さないのか、アガパオをしないのかというふうではなかったんですね。あなたは私を愛するかという17節の3度目の問いでありますけれども、そうではありませんでした。なんで命がけの愛で愛さないのかではなく、今までペテロが答えてきたフィレオ、親しいという、親しいと思う、私のことを親しいと思う、そのフィレオを使ってですね、その愛で私を愛するかと問われました。熱心な私たちは皆さん、この箇所を柔らかい心を持って聞くことが大事かなと思わされます。そうでなければ、さも自分自身は絶えずイエス様に対して命がけで歩んできているかのように、そしてそんなアガパオの愛でお慕いしたいと思うんですけれどもっていう、あなたそんな生ぬるいダメよそんなの、命がけじゃなくと、命がけじゃないならってちゃんと悔い改めなさいっていう、けれどもそれはまだ自分自身のことが見えてなかったペテロが語った時の言葉でありました。そんなのダメだという、そのように私たちが人に語る時に、その人はやがて自分の中にもそうした弱さというものに気づかされた時にどうなるかというと、自分自身の内面を隠すようになります。隠さざるを得なくなる。そうすると命を失う。立法的になります。表面的に、形式的になります。人の話は聞いてあれこれ解釈することはできても、自分の内面は分かち合えなくなってしまいます。今さら言えないっていう、こんなことで葛藤してるなんてっていう、何より神様をせっかく信じて、信じることができたのに、かえって、重荷を抱えるものになってしまう。そうなると自由は次第に消えていってしまいます。けれどもイエス・キリストは3度目、あなたは私を愛するかと尋ねられたその問いは、ペテロが応答することができるところにまで降りてきてくださって、主よあなたのことをフィレオをお慕いしたいと本当に思うんですと その言葉を受けて、ならばそこにまで降りてきて、ペテロ、お前は私のことを親しいと思う愛で愛するかと問ってくださったわけであります。ここに愛と許しがあります。救い主イエスキリストの私たち一人一人に対する祈りがあります。故にキリストのもとに、もとには自由が生まれて、感謝が生まれて、私たちの思いやりは養われて、そしてキリストを愛する者として支え合おうとする交わりが生まれる。そこに孤独からの解放もあるという、終わりたいと思いますけれども、結論でありますけど、イエス・キリストの救いとはいかなる救いか、それは降りてきてくださる救いであります。そのために神ご自身である御位をも捨てて、人の姿をとって私たちのところにまで来てくださった。ここまで登ってこなかったら受け入れてやらないようではなく、私たちが心を開けるそこまで降りてきてくださった。そしてさらには私たちがまだ気づいていないことについても、すべてのことを益としてくださる、関わりを持ってくださる救い。ペテロ、あなたは裏切るけれども、あなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましてあげなさいというふうに、すべてのことを益とする関わりを持って関わってくださる、それがイエス・キリストの救いであり、救いのために私たちに要求するのではなく、私たちを受け入れてくださり、そしてご自身を与えてくださる救い。そしてキリストは決して私たちを捨てない。あなたはこんな失敗をしましたね、もう私と何の関係もないですねと、切り捨てられることはありません。そして自分を理解するということほど、どれほどそれが難しいことでしょうか。そのことの上に、どれほど多くの人が自分から去っていくか、去っていって初めて気づいてというようなことも時なきにしもあらずですけれども、キリストは私たち自身を、自分自身を理解させてくださる、自分自身に気づかせてくださる救い。そして、必要とされる人に育ててくださる、人、羊を養いなさい、人を祝福するものへと、誰々さんがいてよかったと、誰々さんが私に生涯に関わってくださって、イエス様の愛で関わってくださってよかったと、一緒にお祈りしよう、感謝してと、人を育てるものにしてくださる救いであります。お祈りいたしましょう。それぞれそのところを祈りの場として神様の前にお祈りいたしましょう。